聖書を朗読いたします。ルカによる福音書2章1節から20節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書102ページです。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはピリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている死の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある死の御子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことすべて天使の話通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上の聖書箇所より、救いは世界の底からと題しまして、深西康之先生よりお話をいただきます。
クリスチャンが少ない日本でもクリスマスという言葉は有名ですが、この言葉の由来についてはあまり知られていないと思います。手短に申しますと、クリスマスとはラテン語でキリストの礼拝を略したものでありまして、クリスマスのクリスがキリストを表し、マスがカトリックのミサを表している。そうなりますと、クリスマスは至って宗教的な行事のはずなんですね。けれども、どういうわけか日本では大方西洋から伝わってきた世俗的なお祭り、といった位置づけにされているように感じます。それもそのはずなんですが、現在世界中ですっかりおなじみのクリスマスの光景、つまり赤い服を着て白いひげを生やしたサンタクロースが子どもたちへのプレゼントを携え、冬の夜空をトナカイのソリに乗ってやってくる。この絵面はなんと、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、1931年アメリカのコカ・コーラ社が作り出したイメージだったということなんですね。なるほど、コカ・コーラのあの赤い容器とサンタクロースの赤い服、見事にマッチしていると思います。実際聖書やキリスト教とは直接的なつながりはありません。 日本においてクリスマスがキリストのご降誕を祝う礼拝だということがあまり知られていないゆえんもそこにあると言えるでしょう。逆を言えばその由来がほとんど知られていない日本においてもここまでクリスマスが祝われているということは、それだけクリスマスは人をハッピーな気持ちにさせるものだと、そうも言えるでしょうか。とにかく教会がこの機会を利用しない手はありません。教会の敷居が低くなっているこの時期に乗じて多くの方々にクリスマスのことをお伝えしたいと思います。さてルカによる福音書2章1節はですね、先ほど読んでいただいたところの最初なんですけれども、その頃で始まっています。その頃は物語の書き出しでよく使われる言い回しですが、ここでのその頃はよく使われる意味でのその頃とは違います。ここでルカが使っているその頃とは、神の約束が成就する時期を指し示す、いわゆる神学の専門用語ということになるんですね。一般的に使われるその頃ではなくて、神の約束が成就する特別な意味がその頃という言葉には込められているのです。そういうわけですから、ここで書かれている出来事の背後には神がおられる、神が歴史の背後で人の目には見えない御手を伸ばしてこれらの出来事を支配しておられることを、私たちはこのコロコロという言葉から知らされているのです。目に見える形ではなく見えない御手を用いる。そうであれば人の目からは分かりにくい、見過ごしてしまうかもしれない、そういう出来事がこれから起こるんですよとルカはその頃という書き出しを通して読者に示していてくれるのです。ですからその頃っていうことに言葉の後に書かれていることは、一見すると神の出来事だとは思えないような出来事なんですね。その神の出来事とは思えないようなその事件出来事の背後に実は神の救いがあるんだということがこれから展開されていくわけなんですけども、そうなりますとですね、繰り返しになりますけれど、その頃という言葉の後に語れる出来事は一見するとそこから神の救いを読み取ることのできない出来事かもしれないということをあらかじめ察することができる、察してくださいということなんですけれども、つまり表面的な出来事の裏側に救いが隠されている、救いの上にベールがかぶせられている、実際その頃に続く出来事といえば皇帝アウグストゥスによる住民登録の勅令であります。神様ではなくてこの世の支配者皇帝アウグストゥスがまずは登場している。住民登録と聞いて、皆様は何を連想するでしょうか。住民登録を行う主な目的は課税業務あるいは収税業務のため、今風な言い方するとそうなるんですけども、要するに税金なんですね。全土の住民からどれだけの税金を集めることができるのか、それを知るためには住民登録が必要というわけであります。住民登録ではないんですけども、日本でもですね、豊臣秀吉とかその後の江戸幕府なんかは検地というものをやってですね、で検地というのは田んぼの広さを調べるわけですけど、その土地からどれだけお米が収穫できるのか、それで年貢を納めさせるということを昔日本でもやったわけですけれども、そういうのと似たようなものがここにはあるわけなんですね。で他にも、税金の他にもですね、兵士として徴用できる成人男性がどれだけいるのかというのも住民登録から知ることができます。住民登録にあたって特に注目されるのが勅令です。 直例というのは説明必要ないかもしれないんですけど、端的に皇帝による命令です。強大な武力権力を背景にした命令なので、誰も逆らうことなどできません。だからこそ出産が近かったマリアも無理をしてヨセフと一緒にベツレヘムへと向かわなければならなかったわけです。今回は出産間近なので、もうお産控えているので遠慮させていただきますと断ることができたらさぞ楽だったことでしょう。あと夫ヨセフにあってはですね、かつて名君ダビデ王を輩出したユダ族の末裔なんですよ。誇り高いユダ族の末裔なんですけども、そんな彼でも今や平凡なユダヤ人の庶民として皇帝に従わなければなりません。まさに皇帝が権力を振るっていた、その権力行使の最たるものが住民登録だというのです。皇帝の権力の象徴と言ってもいいでしょう。身重のマリアとヨセフにとっては災難ですね。ある意味救いようのない状況であります。しかし皇帝が権力を振るう住民登録があったからこそ、マリアとヨセフはベツレヘムに生かされ、そこで主イエスがお生まれになったのです。実はここが重要なポイントなんですね。先ほどお読みいただいた聖書ではですね、住民登録に向かったわけですけど、ところが彼らがベツレヘムにいるうちにって、ところがって書いてるんですけども、これ人間の視点から言えばところがなんですが、神様から見ればところがではないですね。なぜならですね、かつて預言者ミカ、旧約聖書にミカ書っていうのがあるんですけども、預言者ミカを通して語られた神の救いの約束があるからなんですね。救い主がベツレヘムから現れると、その約束がどういう形で成就するのか、マリアとヨセフがこの世の権力者に支配されている最中において神の約束が成就したんですね。忌々しい住民登録にもかかわらず、いやむしろ住民登録を契機として見事救いの約束が成就したのです。この世の権力者による力の行使の背後に神は御手を働かせたも、むしろこの世の権力者のを利用してでも神は救いを成し遂げてくださる。つまりですね、皇帝は神の救いを成就するための道具として用いられていると捉えることもできるわけです。だからところでっていうことではないんですね。もう神様はそのことを見越した上で、なんていうんでしょうかね、皇帝アウグストゥスを用いた、そのことを通してベツレヘム、約束の地ベツレヘムで救い主が生まれる、そのような意味が一節のその頃というルカの書き出しに込められているのであります。先ほど神の救いは人の目からは分かりにくいと申し上げたところですが、主のご誕生の場面はまさに分かりにくさが満載です。分かりにくいというよりもらしくないのです。らしくないというのはメシアらしくないということ、つまり神の子らしくない、王様らしくないことであります。何が王様らしくないのかっていうのはある程度もう想像つくかと思いますけれども、主イエスがお生まれになった場面をご覧いただきたいと思います。マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせたと書かれています。これがらしくないですね。この箇所を読んで皆様はどのような情景を思い浮かべたでしょうか。先ほど教会から入って玄関から入ってこられた時に、教会のエントランスにも入って右手のところにですね、 イエス様 ご降誕を描いたあの置物というかフィギュアというかですね、絵がありますので、結構な解像度でイメージできると思います。しかしながらですね、主が生まれた場所が馬小屋というのは少し正確さに欠けているかもしれません。実際はこの単体の馬小屋ではなく、一般的な農民が暮らす民家だったと言われているのです。当時のユダヤ人の民家はですね、どういう家だったかというと、部屋が一つしかなかったんですね。粗末なお家なんですね。そして同じ屋根の下に家畜の飼育スペースがあるんですね。昔の日本でもそういう家はあったわけですけど、ここから馬小屋のイメージが出てきたと考えられていますが、住居と独立した馬小屋ではなく、家の中にある家畜の飼育スペースにスペースというのが正確な状況のようであります。とにかく一つしか部屋がない民家に、まあ粗末な民家に、全国各地から住民登録のために集まってきたユダヤ人たちが宿泊していたと考えられています。マリアとヨセフは決して特別な存在ではなく、大勢のユダヤ人の一部でしかなかった、まあ、俗に言うセレブでも何でもないのです。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると聖書には書かれていますが、おそらく生まれたばかりの子供の面倒を見れる余分な場所がなかったという趣旨として捉えてよいかと思います。簡単に申しますと、臨時の宿泊客でごった返していた民家の部屋の片隅に、身重のマリアとヨセフも肩寄せ合うようにして泊まらせてもらい、そんなさなか主イエスがお生まれになった、赤ちゃんがお生まれになったということになるのです。当然赤ん坊を寝かせるための人間用のスペースがなかったので、家畜の餌である牧草を置くための貝場桶に寝かせることになった次第であります。で、貝場桶ってなんか木でできたバケツみたいな、大きなバケツみたいなのを想像するかもしれないんですけど、実際にはそうではなくてですね、壁際になんかこう作られた石で囲われたスペースっていうんでしょうかね、貝場桶って書かれてると桶想像しちゃうんですけども、そうじゃなくて、なんて言うんでしょうかね、壁に備え付けられたスペースというふうにの方がよりなんか実際に近いんじゃないかって言われているんですけども、とにかくですね、布にくるんで貝場桶に寝かせた、この場面王様としてふさわしいと言えるでしょうか、神の子らしいと言えるでしょうか。ここが聖書の絶えなる部分だと思います。この世の常識で考えれば、王は権力者であり大富豪です。力と富を兼ね備えています。本当は立派に成長した成人男性が豪華な衣装に身を包んで登場すれば、まさに王としてうってつけだったわけですけれども、せめて赤ちゃんとして登場現れるにしてもですね、何十人もの家来がいる中で囲まれて豪華なベッドの上に生まれてくる、そんな場面を想像するものです。それが一般的な考え方なんです。ところがそうではない。布にくるんで貝場桶に寝かせられた赤ん坊の姿には、権力も豊かさも見る影もありません。布にくるまれている理由は単純、温めてあげないと凍え死んでしまうから。とても強い王とは思えない、見栄えもしない、そこにいるのはただの無力な赤ん坊であります。親の庇護を必要とする赤ん坊であります。ここにいる私たち一人一人がこの世に生まれ出た時と何ら変わらないですよね。そのお姿において主は全く普通の人間と同じ弱さ 貧しさを共にしてくださったんです。私たちと同じって先ほど申し上げたんですけど、同じものとして生まれてくださったんです。ある意味主は人間となられることで御自らそんなものをも損を引き受けてくださったと言ってよいかと思います。普通の人であれば弱さとか貧しさなんていうのは共にしたくないと思うんですね。むしろ権力を共にしたいんですよ。偉くなりたいと思う人は多いんです。でも自分は偉くなりたく、なりたいそこまで思わなくても、偉い人と一緒にいて何かおこぼれに頂戴したい思うのが世の常なんです、ね、権力を共にしたい、豊かさを共にしたい、そうやって人々は権力や富のあるところに群がります。奪い合いが始まります。そしてごく限られた少数者が多くの権力や富を独占していく、それが人間の差が、この世の常だと言えるでしょう。逆のことを申しますと、弱さ貧しさを共にしない権力者が人々を救うことなどできないということであります。大概の権力者がしたがるのは力の誇示、豊かさの自慢だけです。あれあればあったで自慢しますし、少ないと思えば誇張して膨らませて自慢するんですね。よく最近では盛るっていう言葉があるんですけど、足りないと思ったら盛っちゃうんです。およそこの世で起こる悲劇は弱さ貧しさを共にしないところから生じるのではないでしょうか。それは権力者だけの問題ではありません。一般市民もまたしかりであります。苦しみを共にしないところに本当の救いはないのです。例えばですね、学校で児童生徒がいじめを苦に自殺する事案が後を絶たないのはなぜでしょうか。教職員や教育委員会がいじめに遭っている子どもと苦しみを共にしていると言えるでしょうか。例えばイスラエルのガザ地区で暴力が終わらないのはなぜでしょうか。地区全体を壁やフェンスで囲まれて人や物の移動が厳しく制限された暮らしを送るパレスチナ人とユダヤ人は苦しみを共にしていると言えるでしょうか。もっと身近なところに目を向けるとですね、例えば電車の中で幼い子供が泣いているときに、うるさい母親だったら子供をおとなしくさせろと怒鳴り散らすおじさまが、その親子と苦しみを共にしていると言えるでしょうか。そういう嫌な話が時々 SNS で流れてくるんですね。本当に哀れな世界ですね。私も人のことは言えません。誰かと弱さ貧しさを共にするのはかなりの覚悟が必要ですし、覚悟がありますと言い切れる自信もありません。そういう哀れな世界のために弱さ貧しさを共にしてくださる主が幼子として生まれてくださった。人間にはできないからこそ神がキリストを無力な赤ん坊として生まれさせてくださったのです。人の苦しみなどまるで理解しようとしない暴君としてではなく、弱さも貧しさも共にしてくださる慈しみ深い王であります。そうでなければ罪人のために十字架で死ぬことなんてできるわけがありません。みんな普通の人だったら力豊かさを共にしたいんですね。弱さ貧しさなんて共にしたくない、むしろそんな人と一緒にいたいと思わないというのが世の常なんです。でもそこに救いはないんです。弱さ貧しさと共にしてくださるお方だからこそ救いがある。そんな救い主誕生の知らせが真っ先に届けられたのはどんな人たちだったでしょうか。偉い人でしょうか。そうではありません。 羊飼いたちであります。野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたと書かれています。なんか当直とか夜勤とか思い出してしまうんですけれども、羊飼いと聞いて今の私たちにとってはあまり悪いイメージはないかもしれませんが、この時代においては最も蔑まれていた職業の一つであります。語弊を恐れずに言えば最底辺の職業なんですよ。汚れた存在とみなされていたために彼らは礼拝に出る資格もなかったんですね。そこから何が言えるのかと申しますと、彼らは世間的に自他ともに認めるところの救われる資格がない存在であります。本当はそうではないんですけども、神から最も遠く離れているとみなされていた存在、同じユダヤ人でありながら異邦人と同じ救いの拉致外にあるとみなされていた存在、そんな彼らのところにしかも夜中に天使が現れたわけです。羊飼いたちの反応といえば非常に恐れたと書かれていますが、恐れるのは当然なのです。天使は神に等しい存在ですから、羊飼いでなくても人が天使を見た時の反応は恐れを抱くのが普通ということになります。普通は人間というのは神様怖がるんですね、しかもこの時天使を見たのは救われる資格がないと思われていた最底辺の 羊飼いたち、ですから、その恐れようは半端なものじゃありません。おそらく彼らは自分たちを滅ぼすために天使が降りてきたんだと思ったことでしょう。ああ俺たちはもうおしまいだ。だからこそ天使はまず恐れるなという必要があったわけです。それどころか民全体に与えられる大きな喜びをまず最初に羊飼いたちに告げるのだと。世間的には最底辺、最も蔑まれていたはずの羊飼いであります。そんな彼らが最初にメッセージを受ける栄誉に扱っている、これすごく光栄なことなんですよ。最初にメッセージいただいた。しかもですね、ただメッセージを受けただけではなく、この後メッセンジャーとして用いられることにもなります。伝達していくんですよ。なぜ神はそんなことをなさるのでしょうか。羊飼いがかわいそうだから。かわいそうというのとは少し違います。そうではなく、彼らが救いから最も遠いところにいたから。本当は心の奥底では救われたいと飢え渇いていたのに、いつものけものにされて無視されて、そんな彼らだからこそ真っ先に選ばれた。それが誠の神の救いであります。救いから遠く離れていたからこそ神は真っ先に救ってくださる。蔑まれているものこそ引き上げてくださる。神は下へ下へと降りてこられるのです。もし神が知らせてくださらなければ、羊飼いたちに喜びの知らせを伝えてくれるものは同じ人間の中にはいるはずがありません。彼らは無視されていた存在ですから、誰も教えてくれないのは目に見えてるんですね。だから神が知らせてくださるのです。世の中で無視されているものこそ神の救いを受けるのであります。救い主メシア誕生の印として、天使は布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を示しました。 これは先ほどお伝えしたように本来王である救い主にはふさわしくない印であります。この世の常識に照らして王としてふさわしいのは力と富、権力と財力に他ならないからです。それなのにお生まれになった方は無力な赤ん坊だと、これが印だと、ある意味逆説的な印であります。力を振りかざさない王として、富を見せつけない王として、救い主はこの世に来てくださった、そのような謙虚さを表す印です。そのことを伝えた後、突然最初の天使に天の大軍が加わり、賛美の大合唱がなされます。とても不思議に思われる場面ですが、ちゃんとした理由があるんですね。キリスト誕生は天から始まった出来事、つまり神が計画されたことであって、人間が思いついた出来事ではないということであります。これは人間の発想ではないんですね。弱さや貧しさを共にする王なんていうのは人間の発想の中にはないんです。真っ先に一番最底辺の天使、羊飼いに天使が伝えるなんて、そんな発想は人間にはないんです。人間の発想に基づけば、王たるものは力と富を持ってそれを誇示することでしょう。人間の支配者は力と富によって弱き者を虐げる暴君となるのが世の常であります。しかしキリストはそうではない。無力な赤ん坊として私たちと同じ人間の姿でこの世に来られた。最も蔑まれていた羊飼いたちに真っ先に告げ知らされた。それは天から始まったこと、これ神様の発想なんです。人にはまだ知られていない出来事だからこそ、この時は天使たちだけが神を賛美するのです。その賛美の群れにはまだ人間の姿はありません。輝かしい光景のようにも思われますが、ここにいる羊飼いたちを除いて人にはまだ知られていないのであります。そのように謙虚な在り方で救いを与えてくださった神に栄光があるようにと天使たちは賛美しています。意図高きところに栄光というのはあるんですけれども、人間が高いところに行っても下々のものは見えないんですね。弱い人たちのことなんて顧みないんですよ。高いところにいる人たち、高いところにいるから下には気づけない。でも神様は違うんですね。高いところにいるからこそ最底辺が、そこが見えるんです。羊飼いたちが見えるんです。そのような意図高き神に栄光あれって言われるんですね。地には平和、御心にかなう人にあれと賛美しています。御心にかなう人にこの地で平和があるようにという祝福に満ちた賛美であります。ここで気になるのは、御心にかなう人とはどのような人たちのことを言うのか。御心にかなう、かなうっていう字がですね、適正っていう字の適っていう字なんですけども、そう聞くとですね、何か難しい試験に合格しなければならない、100点満点中せいぜい80点以上は取らなきゃならないんじゃないか、そんなイメージをする人がいるかもしれません。御心にかなうという日本語は真面目な人ほど誤解しやすい翻訳だと思うんですね。この言葉については、御心にかなうというよりも好意を受けたと言い換えた方がいいかもしれません。好意を受けたということなんです。つまり各人が御心にかなうかどうかと気にする必要などないのです。私は御心にかなうかどうか、そんな心配しちゃいけないんです。なぜなら この御言葉に聞く人は皆一方的に神の好意を受けているからであります。好意があるから救いの言葉が語られる、好意があるから私たちは聖書を読ませていただいている。資格などは必要ありません。むしろふさわしくないものだからこそ救われる。あとはありがたく受け取って感謝するだけなんですよ。資格は必要ない。すでにもういただいてしまってる。つまりここで羊飼いたちが神の一方的な行為を受けたように、同じ神の行為が聖書の言葉に耳を傾けるすべての人にも向けられている。ここにいる私たちにも向けられているのです。私は神様にふさわしくないと思っている人は幸いです。羊飼いたちのようにすでに神の行為を受けているからです。自分は大丈夫だろうかなんて考えないでください。一方的に好意を受けているのですから、何度も繰り返します。一方的に好意を受けているのですから、ありがたく好意をいただいて深く味わいながら生きていけばよいのです。天使のメッセージを受け取った羊飼いたちがどうなったのかは先ほどお読みいただいた通りであります。これ面白いんですけど、夜通し羊の番をしていた、当直勤務していたのに一旦仕事はそっちのけにしてるんですね。その現場を離れて幼子イエス様にお会いして、そのことを人々に知らせたとあります。知らせるっていうところがまた大事なんですね。人々に蔑まれていた最底辺の羊飼いたちが救い主誕生のメッセージを知らせるのは普通では考えられないことなんです。だいたい人に合わせてもらえない、人の輪の中に入っていけない彼らなんです。でも知らせずにはいられないほど喜びに満ちていたんではないでしょうか。知らせたくてたまらないほどもう嬉しかった。伝えないではいられなかった。上からではなく下から伝えられるメッセージ、もちろん最初は上から神様から来るんですけど、一番底辺から始まっていくんですね。あとは世界の底から始まるキリストの救い。同じようなモチーフはヨハネ福音書のサマリアの女にも見られます。救いの拉致外にあった人たちが救いのメッセンジャーとして加えられたことは、まさに赤ん坊として生まれてくださったキリストにふさわしいと言えるでしょう。イエス様がこれからどういう救いをもたらすのかということがすでにこのクリスマスの出来事で現れているんです。真っ先に神様が下に最底辺に降りてきて伝えて、最底辺だった人たちが社会に出ていって救いを伝えていくんです。最後に何よりも尊いのは、救いの外に置かれていた羊飼いたちが神を崇め賛美しながら牧場へと戻っていたことであります。ちゃんと仕事に帰っていったんですね。神を恐れるものでしかなかった彼らが神を崇め賛美する新しい生活が始まった。それがキリストの誕生の力なのだと教えられます。神は救いの外にいた者たちを見出してくださる。その見出されるにあたって資格なんて必要ないんです。神様がまあ見出してくださればそれで十分なんですよ。そこに羊飼いたちは新たな存在を得たんです。彼らは新しい存在になっているんです。作り変えられた。そのような存在を与えてくださる。それほどまでにご自分を低くしてくださった方に栄光がありますように。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは愛する御子イエス・キリスト、 幼子と赤ちゃんとして無力なものとして生まれさせてくださいました。力も富も持たない赤ちゃんとして私たちに与えてくださいました。上から来られた方なのに私たちと全く同じものだとあなたはおっしゃってくださいました。私たちを上から縛りつける、私たちを上から支配し抑圧する王としてではなくて、同じ人間の仲間として私たちを導いてくださる救い主としてあなたは与えてくださいました。本当は神の子なのに近しいお方として救い主巫女はいてくださいます。そのような巫女に感謝いたします。私たちが自分はふさわしくない、滅ぼされるものだとあなたを恐れるのではなく、むしろ近くにおられるお方としてあなたを思い、いかに私たちがあなたに存在を許され、与えられ、愛され、慈しまれていることを覚える、その熱い思いの中でこの寒い年末を温めまりながら過ごして、またどうかこのあなたからいただいたぬくもりが冷え切った人々の心に伝わり、また血を流し合う人々にもどうか改めて伝わることを得させてください。どうか平和の主が、平和の主の御心があまねく世に告げ知らされ、告げ広められますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。